ックストリームしてきたいけんラジオ組体操です。どうも、Kです。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
エキサイト翻訳が2022年10月いっぱいでサービスを終了する昨今でございますけれども。
あ、やってたのまだ。
最近いかがお過ごしですか？
昔ちょっと使ってた気がするけどね。
サービス開始は2000年9月だということですね。
何ですかね、もう面白翻訳路線に行くべきだったんだろうね。
ああ。
意訳にするとかね。
もう Google 翻訳とか DeepL にはかなわないと。
うん。違うベクトルに走るっていう、ね。
走る。語訳とかじゃないっていうね。翻訳じゃないですけどっていう立場を取った方がいいですよね。
そうだね、うん。もはやもうなんかオリジナル3文を書いてくれるになるんだ。
そう。面白解釈ですっていう形で。
うん。はいいと思いましたけど、まあ時代の流れですね、これもね。
はい。
あの、先週かな、あのサランラップが本当は役に立てないんじゃないかみたいなことを、疑惑を言いましたけども。
前々回かな？
うん。最近だ、ちょっと私があの、いろんなものに対して、こう、何ですかね。あの、なんかあの、疑念を持つことが多いんです。また似たような、要は、なんかね、目に見えないものは怪しいっていうところになんか最近行き着いてるんですけども、あの、また今日もちょっと気づいてしまったというか、
はい、
あれ大丈夫かと思ってしまったものがあるんですけど、
うん、
あの空気清浄機ですよね。これフィルター入ってなくても気づかないなって思ったんですよね。あれってフィルターがすごい高いじゃないですか。
そうですね。
当たり前ですけど。
一番大事なとこですからね。
だからさ、その変ないろんなとこにね、最近、昨今ね、やっぱり設置されてるじゃないですか、なんかこう。
はい。
空気清浄中みたいに書いてある。わざとなんかあのさ、張り紙とかしちゃってるとこもありますけど。
ありますね。
フィルターからでも多分気づかないなと思った。思ったりとか、あと、ちゃんと変えてないとかさ、いくらでもあるわけじゃないですか。
まあ、その、ちゃんとした施設にあるやつは定期的なチェックが入ってるだろうと思いますけど。
うん、うん、そう。
その辺のお店のものはね。
そう、いきなり、だから中華屋がそのね、あの、あれと一緒ですよね。冷やし中華始めました的な感じで始めちゃってる場合は、メンテとかまで考えてないだろう、みたいなね。
そう、ご家庭で交換忘れてるのと同じだろうっていうね。
そう。うん、だから、あの、でもさ、まあ、見えないからね。
まあ、空気はね。
なんかさ、正直なところですよ。ああ、なんかいい空気出てるかも、みたいに思っちゃうけどね。
うんうん。
あの、まだ人間の五感が多分そこまで進化してないから、わかんないじゃないですか。
そうですよね。あの、運転中のランプが目に見えるところにあればわかるけどね。ほら、フィルター交換の時期ですよ、みたいな点滅したりするじゃない。
そういう意味ではね。だけど、実感としてさ、これ、ね、いい空気だな、かどうかっていうのはやっぱちょっと、わかんないから、
うん。そうですね。誰かが隣でヘでもしない限りはね。
あ、そうかそうか。それ感知してこう、ブーンって動き出せば、あ、感知してるんだ。
いや、その前にお前自分の腹で気づけよって話ですけど。
そう。いや、だけどそうでしょ。だけど、あの、昔のさ、あの、エアコンとかの売り場ってなんかこう、紙みたいの貼ってあったじゃないですか。
ああ、紙テープがね。
動いてるって、ああ、動いてるんだ、みたいな。
はいはい。
あれ的なものが必要だよね。
ああ、バルさんでも炊きますか？
いやいや、なんかなんとなく、その、今のところさ、いや、なんだろうな、空気汚れレベルみたいに書いてあるやつもありますけど。
ありますね。
なんとなくもうちょっとこう、目で見てわかるね。
ほう。
お、除菌じゃない、あの、空気きれいになってるな、みたいな。なんかできないのかな、なんか、そうだね。まさにそう、色をつけたものを入れると色がなくなって出てくるみたいなことだよね。
あなたが店に入ると同時に煙幕を巻けばいいんじゃないですか。
おお、除去されてるな、みたいな。いやー、そう、だからさ、まあ、なんかそういう意味では、例えば数字とか出るのは今後ね、あっても、あるかなと思いますけど、
うん、
今のその、室内の特典みたいなね、空気、綺麗度指数みたいなさ、
はいはい。
まああるかもしんないけど、ね、そこも難しいよね。30点って、どれぐらいやばいのかはわかんないからね。
よく最近使われてるのは CO2 濃度ですよね。
あ、あるある。数値が500を超えたらとか、なんか、換気しましょうとかね、
う
ん。
そうそう。
あるけど。
集中力を高めるのにも役立つからね。
あ、なるほどね。あ、脳がちょっと低酸素になっちゃうってことか。
そういうことですよね。
だからそういう意味では、うん、そういう数値がこう前面に出るような、カラオケマシーンみたいにした方がいいかもしれない。
ああ。 だから空気清浄機を置くんだったら目に見えるところにそれを出せって話ですよね。
そうそうそうそう。ただいまのスコアみたいなさ。
うん、そうそうそう。
そうするとでもあれでね、トライするやつとかいるよね。そう、点数下げようとかさ。
ああ。
まさにおならしてみるとかさ。
ゲップしてみるとかね。ありそうですよね。わざと、ジローを食べてからお店に入るみたいな。
だジローに設置したらどうなんだろうとかね。
ああ、追いつかないですよね。次から次へですからね。もどう立たないと。
フィルターの交換が2日に一遍じゃなきゃダメみたいになっちゃうかもしれないですね。
だもうあとはテントで運営するしかないですよね。
外。
外です
よ。いや、だからこれを置くことによってさ、うん、そういう実は超やばかった店とか分かっちゃうかもしれないですね。
ああ、仮に義務化とかしたらね。
うん、点数化とかしたらさ、これもうなんか営業停止レベルだみたいな。うん、
人が生きてるのが不思議なぐらいだっていう。
あ、そうそうそうそう。っていうか美味しいと感じてたのはもしかしたら錯覚っていうか脳がおかしくなってたかもみたいな。判断能力が低下しているみたいな。
この店に入ってからずっとだっていうね。
そう、うん、満腹中枢がいかれているみたいなね。いか
れている。
あるかもしれない。
鼻が死んでたってことですもんね。
そうそうそうそう。
うん、それ何でもうまいわっていう。
だから、ほ、ま、ん、あ、それこそそうするとね、もう、あ、これはもうビアガーデンスタイルじゃなきゃこの店はダメですねとかね。
そうですね。
あるかもしれない。
罰として扉を没収するっていうね。うん。
いやー、まあ、そういうのもあるからさ、ちょっとこう、空気清浄機も、まあ、なんですかね、こんだけ普及してくると、うん、ちょっとこう、求められる機能が一応今まで以上にさ、
うん、
なんか、増えてくんじゃないかなと思うんです
よ。そうね。うん、そう、だから数値の部分だけ取り外せて、お店に置けるとかね。
あ、そうそうそう、今はこうです、みたいなさ。うん、
そこに、グレートムタが来店、みたいな。毒切りを吐いていくっていう。
うん、ああ、だから、そうね、なんかこう、ちょっとこうさ、なんですかね、空気清浄機ももう、まあみんな一緒だとね、そろそろこう、没個性化してくるじゃないですか。
お
機能という意味でも。
やることは同じですからね。
途中途中、なんかこう、なんですかね、サービスタイムみたいな、こう、なんかチョコレートの香りが、こっから10分出ますとか。そういうのなんじゃない？
焼肉屋なのにっていうね。
気持ち悪っていう。
しょうがないよね。チャーリーと焼肉二郎みたいな話ですよね。それはしょうがない。
いやでも、ちょっと付加価値って意味では、どういう方向に行くか分かんないから、こういうものはね。
そうね、うん。全部が全部爽やかな方向に行くとは限らないですもんね。
そうそうそうそう。
森の香りとかがいい時もあればっていう。
まあもちろんあれだよね。そのダイエットに活かせるかもしれない。
ああ、お腹空かない香りね。
なんかもう気持ち悪くなるわっていうさ。
うん、
某ハンバーガーショップのなんか厨房の匂いとかさ。なんか
油が酸化してるなっていうね。
もういいや、みたいな。油分はちょっとやめとこう、みたいになるとか。
そうね。その、必要な時には醤油が焦げたような匂いも出すし。
あ、そうそう、美味しそうだな、みたいな。
まあ逆に、その、四六時中ミントの香りみたいなね。
あ、そうそう。
ものもあってもいいかもしれない。
多分、なんか、結局さ、見えないものを見える化した方がいいって意味では、うん、ちょっと逆に香り乗せるっていう方向に行くかもしれない。
そうね、
うん。
だからお店側にそれをやるんじゃなくて、みんながみんな見えるように何か持ってるっていうのが当たり前になるかもしれない、
ね。ああ、カウンターみたいな、スカウター、スカウター、ピピピピピ、計測不能みたいな、こう。さすがサイヤ人みたいな、そういう。
それ、そのうち爆発するで。
ボン！このラーメン屋はやばいって。
やばい。むしろ期待が持てる。
あ、そうだよね。計測不能レベルだからね。戦闘力がね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月21日、STB ニュース北海道。逃走した窃盗犯逮捕。
うん。
北海道弟子屈警察署は窃盗の疑いで56歳の男を逮捕しました。男は8月7日から29日までの間に、近所に住む女性の家から家電や生活雑貨など12点、時価16,300円相当を盗んだ疑いが持たれています。
うん、
二人は顔見知りで、女性が8月29日に両親宅から帰宅したところ男と鉢合わせました、
うん、
男はその場から手ぶらで逃走しましたが、2日後に緊急逮捕されました。警察が男の家を捜索したところ、女性宅にあったテレビやブルーレイレコーダー、電気ストーブ、キャリーバッグ、懐中電灯、バドミントンラケット、フライパンなどが見つかり、21日に再逮捕したということです。フライパンは男が使用した形跡があったということです。男は容疑を認めていて、警察は動機や余罪についても追及する方針だということです。
これはさ、ちょっとあれだよね。
はい。
妄想入っちゃってるよね。
お。
同性のさ、同性するんだ俺らは。
なるほどね。
ちょっとずつ引っ越ししている。既成事実化するっていうね。
ああ。ほぼここはお前んちだろっていうね。
あ、そうそう。フライパンがないわと。ああ、それはこっちにあるから朝こっちで食べようよと。
うん、俺が目玉焼きを焼くよと。
そうそうそうそう。ブルーレイがないわねと。
ああ、
じゃあ夜うちでのリビングで見ようよと。
カウチポテトだと。うん。あのソファーでゆっくりしようよと。もちろんそれも私のだけどっていう話ですよね。うん、
いや、としか思えないでしょ、だってこれ。
ねえ、なんか、自宅を彼女の家化することで満足を得ていたみたいなことかな。
あ、囲まれていて自分が。
そうそうそう。
ここは彼女のリビングだと。
はい。
ああ、なるほどね。
間取りがどうだったかわかんないけどね。
ああ、だちょっとあれだね、そのなんかあの、学校関係のものを盗んで家に学校を再現するやつっぽい
わけだ。ああ、いい。そうだね。
うん、
もしくは単純に家の中は空っぽだったんでしょうね。
で、ちょっと欲しいものがあるんだと。
そうそう、世界が欲しいものに溢れてるんだっていう。
でもさ、この、盗まれた方としてはさ、
うん、
なんだろうね、明らかになくなっているわけじゃない。
そうですね。
あ、まさか顔見知りがと思わないから、この人はいつも通りまた接するわけだね、多分、ね。
ああ、そういうことかね。
うん、
これ女性が自宅に帰ったところ鉢合わせたと、
うんうん、
で男はまあ大体3週間ぐらい盗みを働いてるんです。
あ、ちょっとずつちょっとずつと。
だからその女性がずっと自宅にいなかったのかどうかちょっとわかんないですけど、まあ少なくとも少しずつ盗み出してたんでしょうね。
戻すつもりだったんじゃない？
ああ。
いや、実家に帰るよって多分、まあ友達っていうか知り合いだから分かってたわけだよね。
はいはいはい。
ああ、じゃあ1ヶ月ぐらいね、実家に帰るわって言ってるからと、その間。
うん、うん、
普通はその家で過ごすんだけど、ちょっとそれはさすがに忍びないと。レンタルしましょうと。
忍ぶ方向が間違ってるよね。
いや、まあ、なんかあれだろうと。シェアリングエコノミーじゃないかと。
ああ。
使ってない時期があるんでしょうと。
こっちが活用するよと。
そうそうそう、そう。ウィンウィンだよ、これは。っていうね。
ただ、うちのメーターが回りまくるんですけど、っていうね。タレコミいただきました。ペニーさん、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月21日、CBC テレビ。牛の糞盗まれる。
ん？
三重県桑名市の畑から牛の糞約300キロを盗んだとして58歳の男が逮捕されました。
お、
警察によると容疑者は9月11日に市内の畑から堆肥に使われる牛の糞約300キロ時価1000円相当を盗んだ疑いが持たれています。
ん、
畑の所有者の男性と警察が防犯カメラを設置したところ、不審な軽トラックが畑に侵入、荷台いっぱいに牛の糞を積んで去っていった様子が映っていたということです。容疑者は自分の畑で使うために盗んだと容疑を認めているということです。警察は容疑者が盗んだ量は約2トンに及ぶと見て追及するということです。
へ
え。これが初めてじゃないわけですね。
相当、まあだからね、監視カメラを つけるぐらいだから ね。
警察と相談して一緒につけてるぐらいですから、まあ常習だったんでしょうね。
いや、最初は多分気づかなかったでしょうね。
ああ。
なんかうちの牛、小食になったのかしら。
食いが悪いのかなと。思ってた、うん。あんま出してないなっていう。
そう。ちょっとさすがにおかしいなと思ったのかもしれない。
ガンガン毎日減るなっていう話ですもんね。
この
量盗んでるってことはそこそこ広大な畑があるもんね。
あ、そうだよね。2トンだもんね。うん、
ねえ。
なんですかね。そう。うちには牛がいないんだと。
あ。
ちょうどいい具合の。
うん、うん。
だからってことなのかもしれないけどね。
まあ、だから買うんですよね、普通は。
まあ、ね、俺と家族の分で撒いたんだけども、全然足りないと。
おぉ、うん、やっぱり牛並みには出ないもんだなと。
そうそう、そういうことなんでしょうね。まあ、だから1000円分とは言いながらね、まあ、
はい、
なんですかね、価値があるわけだから。
もちろんね。だからその、これがないと畑の収穫量がだいぶ減るわけですよ。
ああ、そっか。じゃあ影響はあるよね。
ね、そこから生み出される価値に換算したら1000円じゃ済まないですよね。バスとしてお前は2トン出せと。懲役何年じゃないと。うん、2トンの刑だっていうことにしましょうか。
いや、でもこれ、正直持ってってほしいとこもあるよね。
あ、そうですよね。
まだ組取り式のところとかね。
ああ、そうそう。
この人が軽トラで回ればいいわけ。
近所にあればね。
無料回収に行きましたっていうね。アナウンスをしながら。
お使いになられていない、竿だけ、みたいなね。布団、家電、何でも回収いたします。ついでに牛の糞も、って感じでね。
人糞もかです、みたいなね。
取り込みいただきました、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月21日、テクノエッジ。人造肉のメーカー幹部が逮捕。
お？
アメリカ、ビヨンドミートの COO を務めるダグ・ラムジー氏が、路上で口論になった相手の鼻を食いちぎって、脅迫及び暴行罪で逮捕される事件が発生しました。ビヨンドミートは、ビーガンでも食べられる本物そっくりな合成肉で知られる企業です。9月17日、アーカンソー州で開かれた大学ラグビーの試合を観戦した後、駐車場でのこと。地元ニュースメディアによると、ラムジー氏は駐車場を出ようとしていたところ、自分の車の前に他の車が割り込んで、その際にタイヤが接触したと主張。車を降りて割り込んだ車のリアのガラスを殴り割ったということです。それでも怒りが収まらなかったラムジー氏は、降りてきたドライバーを掴んで自分の方に引き寄せて殴り、顔を近づけて口論しつつ鼻に噛みついて鼻の肉の一部を食いちぎったと報告されています。事件の被害者と目撃者は、口論の際にラムジー氏が殺すぞと脅迫していたと証言しています。ラムジー氏がビヨンドミートに来たのは昨年12月のことで、それ以前はタイソンフーズに長年勤めて鶏肉を主に扱っていたということです。またビヨンドミートの株価が今年に入ってから 75% も下落していることが、ラムジー氏が冷静を欠いた原因の一つだった可能性が一部で指摘されています。ラムジー氏は事件翌日に約1万ドルの保釈金を支払って保釈されています。またビヨンドミートは事件発覚後、ラムジー氏を停職処分にしたということです。
やっぱり
あんまり主義主張のためにこの会社に入ったようじゃなさそうですよね。
もともとがだ鶏肉大手だもんね。
そうですね。だからなんか株価対策とか流通対策とかそういうので入ったっぽいですよね。
ああ、だから肉大好き、本当は。
本当は
ナゲット大好きなのに、こんなもんばっか食わされるもんだから、一気にねちょっと爆発しちゃって、
ああ
肉肉と、
ああ本性が出てしまったっていうね。
そうそうそう、もうなんか人肉だろうがなんだろうがもう噛みついちゃうの、ね、肉肉と
動物性タンパクが欲しい。
ああ、そう。ゾンビですね、そうなると、ね。
そうね。っていうか、そんな人だったら絶対隠れて肉食ってますからね。
いや、だから、ここで儲けた、ね、お金で、神戸牛とかを食べてんだ、多分ね。
うん、ああ、和牛をね。
和牛を買ってる。
でも多分あれですよね。その、他の人の目もあって、あんまり公の場で肉は食えないかもしんないね。
うん、ああ、そうそう、そりゃそうだ。ああ、食べてたっていうさ、ね。
そう。
SNS とかに乗っちゃうから。
乗っちゃったらね。
だからこういうとこで食べようとすんだね。
夜な夜なっていう。
ホラーだよって、もう完全に肉をむさぼり食べるんじゃん、ね、
それで SNS 上がった方がまだマシだもんね、それ。
マシだったね、む
しろ、ね、うん、そのうち墓場を掘り起こしてたって話になるよね
あそこの肉食べるとみんなこうなっちゃうらしいよみたいな、
ね、あ、そのマクドナルドのミミズとかよりもひどい噂が立つよね。
ひどい。
タレコミいただきました。ジミーさん、坂瀬プラスさん、フラウエムさん、アツシさん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月22日、産経新聞。カッパ男逮捕。
お？
女性用の雨ガッパを繰り返し盗んだとして、大阪府警安倍野署は22日、窃盗などの疑いで、容疑者51歳を逮捕送検したと発表しました。容疑を認めていて、雨ガッパは下着と同じ、着ている女性を見ると興奮を覚えると供述しています。10年以上にわたって同様の盗みを繰り返していて、捜査員の間ではカッパ男と呼ばれていました。逮捕送検容疑は平成25年の12月から今年5月までの間に、大阪市内の駐輪場の自転車のカゴから女性用の雨ガッパを繰り返し盗んだとしています。自宅からは雨ガッパ約360点が見つかっています。 署によると容疑者は駅の周辺で自転車に乗った女性をつけ回したり、幼児用の座席を取り付けた自転車を探したりして、女性が使っている可能性が高い自転車を物色、前かごなどに置かれている雨がっぱを盗んでいました。容疑者は平成21年頃から盗み始めたと供述。署は同時に盗まれた現金などを含めて115件の被害、総額約112万円相当を裏付けたということです。
ま
あ、おお、
まあ。だいぶベテランだったのにって意味ではカッパの川流れみたいなことですよね。油断したのかな。
そうだね、
うん、
うん。もうだっておよそ10年にわたって盗んでいたのにっていうことですもんね。
なんかスケベ心出したんですよ。現金とかもしかすると。確かに。
ああ、そうだよね、うん。被害届出されやすいからね、やっぱり。
なんか、ピュアな、やっぱり、ピュアな道から外れるとこういうものはね。
そうですね。
捕まったりしますから。
カッパだけを愛していればね。
いや、だって、ちょっとそう、確かに被害届とかあんま出ない可能性があるね。
そうだよね。そんなクソ高いものでもないからね。
そうそう、いや、風で飛ばされたのかなとかさ。
うんうんうん、
なんかまあ、あるじゃないですか。勝手に置いといたりするとさ。
そうだね。
だからやっぱそっちだとそこまで、まあ警察も、まあ確かにカッパ男とは言ってたけど、
うん、
まあ正直ね、ちょっとまだ捜査のあれは緩かったんだと思うんですけどね。
これね、別の報道、週刊文春によると、
うん、
容疑者は雨がっぱを着ている女性を見たときに、女性が下着を着ているのを見るのと同じような興奮を覚えた。雨がっぱは肌にくっつくので下着と一緒という感覚、ビビッときた、などと動機を語っている。すでに時効を迎えて捜査の対象にならなかったが、本人の供述では2009年頃から窃盗を繰り返していた。警察の捜査では雨がっぱだけでなく女性の下着が入ったカバンも盗んでいたことが確認されている。さらに容疑者は雨がっぱを盗むぐらいなら下着と違って怪しまれない、被害届を出さないだろうから捕まるリスクは少ないと思った、などと語っている。
あーやっぱ
捜査関係者によると容疑者は気に入ったメーカーがあったと話していて、例えば約360点のうち約50点は同じカーキ色の雨がっぱだった。子供用のシートを設置した自転車に干して乾かしている雨がっぱを盗むだけではなく、女の人が自分好みの雨がっぱを着ているのを見かけると後ろから付け回して脱いで自転車のカゴに干すのを見届けた上で盗むこともあったという。そうして気づいたコレクションは自宅で綺麗に畳んでしまっていたということですね。
ああ、やっぱちょっと考えてたね、その、被害届は出さない。まあ確かにそうだと。
そういうことですよね。捕まりにくい方法を。
ああ、でも、この人にとっては、だから本当に並列なのね。そう、下着とカッパは。
そう、肌にぺったりくっついてるぞと。
それさ、
うーん、
って思ってる人は多いと思う。
それを言っちゃね、だって T シャツだって同じじゃんってことですもんね。
それ、ほぼ、何でもそうじゃんっていう。
そう、だからあんまりフェチに素直になってないですよね。
そうそうそうそうそう。うん、まあ、確かに、カッパだと、顔とかに密着はしてるかもしれないね。
ああ、フードの部分がっていうね。
うんうんうん、
うん、うん。っていう言い訳もありそうですもんね。
まあね。
素直に認めるよ、ビニールだろ、本当はっていう。
あ、じゃあ、あれだ。下着を盗んでるのはカモフラージュなんだ
ね。ああ、そうかもしんないね。
本当は、うん、ビニールハウスの方が本当は欲しかったって。盗みづらかったので、と。
で、その盗める範囲で自分が捕まりそうもなくって興奮するラインを探るとカッパなんでしょうね。
結構戦略的だね。
戦略的ですよ。本当は、そのラバーのロングブーツの方が好きかもしれない。
ああ。
うん。
そうか。もうこれはちょっとその人の解釈だからね。
ね、
まあ多いですけどね。うん、
だから多分これ金も盗んだって話になってますけど、うんうん、まあ、たまたまカッパに財布が入ってたとか。
逆にね。
そういう感じなのかもしれないね。
返さなきゃダメだよね、それは。むしろ多めに返すべきだよね、カッパ代ぐらいね。
上乗せでね。
上乗せだよね、うん、そこは。
中古買取っていう感じで。
あ。よく、不要なバイク買い取りますって、バイクに貼られたりする。
あるあるある。
同じように、このさ、こちら買い取りますっていうのを貼っていけばよかったね。
ご連絡はこちらまでっていう感じで、ね。
そうそうそうそう、うん。古いレインコートも買い取ります、
ね。買い取ります。もうメルカリよりも絶対高く買いますっていう。そうだね。それがいいかもしれないわ。
そうしてね、こう出所したらそっちの方がいいと思います。
そういうビジネスにね。
そう。
うん。いらなくなった、もう本当にどうしようもないボロボロのやつはリサイクル出してと。
そうそうそう。
うん。いるやつはタンスにしまってっていうね。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月22日、NST 新潟総合テレビ。72歳男、窃盗で逮捕。
うん。
去年11月に軽自動車を盗んだ疑いで9月21日、72歳の男が逮捕されました、
うん。
この男が犯行に及ぶ8時間ほど前に男の自宅が火事で全焼。それにもかかわらず24時間以上も男と連絡が取れなかったことが捜査のきっかけになりました。去年11月12日の午前11時45分頃に、軽トラック1台とエンジンキー1本を盗んだ疑いが持たれている容疑者。実はこの犯行の8時間ほど前、午前3時半頃に出た火で容疑者の自宅が全焼。しかし自宅に主の姿はなく、一時行方不明に。容疑者が見つかったのは翌朝のことでした、
うん。
警察は容疑者の話に不審な点が多かったことから捜査を継続。今回の窃盗事件が明らかになりました。容疑を認めていて、警察は余罪もあると見て捜査を続けているということです。
火事の方は完全にアクシデントなの？
完全に関係なさそうですよね。
ああ、じゃあもう夜な夜な盗みに行くぞと。
うん。
行ってる間になぜか出火ってこと？
そうね。犯行が午前11時45分。その8時間前ですから、夜中の3時頃にはもう燃えてるってことですよね。
でもその時点ではいなかったと。
いなかったんです。
じゃあ前乗りしてるわけですね。
あ、その現場に。そうですよね。だからちょっと遠征してたみたいなことかもしれないね。
そうだろうね。
うん。そうとも知らずにって話ですよ。
うん。いや、なんか私はね、全焼したもんで、
うん、
仕方なしなんだと思ったんだよ。
ああ。
盗むしかないと。
もう車で生活するってことですよね。
失うものは何もないっていうか、むしろ全部失ってしまったと。俺は悪いのかみたいな、そういう感じかなと思ったんだけど。
現実からの逃避行っていう感じでね。
うん、そういうわけでもなかった、うん。
なかったですね。軽トラで日本一周するわけでもないっていうね。うん、
まあ、一つ陽動作戦なのかなったんだけど、
ね。ああ、そうか。こっちで大事件を起こしてる間にと。
そう
。お前んち燃えてるぞっていう間にね。
そう。場合によってはそこで死んだふりっていうね。
ああ、そうか。
あの、なんか、死体っぽいものを残しておくっていうね。
残しておく。
もうこれで死んだと思わせておいてと。うん、
で、軽トラを盗むっていう。
そうそう。
なんか犯行が大胆なんだかなんだかっていう話ですよね。それはね。やってること大胆な割にっていう。
まあまあ、ちょっとそこが今回、そもそもさ、なんでなのか分かんないのかね、出火原因というかさ。
ねえ、だから夜中に寝タバコとかいう話でもないでしょうからね。
いなかったんだから
ね。いなかったんだから。仏壇のろうそくから火が出たみたいな話？
放火されてんじゃない？
もうだから、誰か警察じゃない誰かに特定されてたってことですよね。
そう。これは根に持ってる人がいるよ。
いた、恨まれていたっていう。タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月22日、時事通信。ローソン、アバターで接客。
ん？
ローソンは22日、レジのモニターに映し出されたアバター分身で接客するサービスを導入すると発表しました。まずは11月末に実験型の店舗で始めて、3年後には200店舗以上で展開する計画です。従業員は自宅などからパソコンやカメラ、マイクでアバターを遠隔操作して来店客の問い合わせに対応、商品の提案やセルフレジの使い方の説明などを想定しているということです、
うん。
高齢者や子育て世代、障害者も働きやすく、複数店舗を同時に担当することも可能で、ローソンは現在実験型店舗のアバターとして働く従業員を募集しているということです。
アバターはいらないよね。
まあ声さえあればってことですか。
ああ、そっか、声喋るんだね。
そうですね。
なんかこう、いや、通常のさ、あの、セルフレジみたいにさ、
うん、
なんか、メッセージが出てさ、
うん、
で、やるのかなと思ったんですよね。
はいはいはい。でもあの、セルフレジで戸惑って、途中で止まっちゃってる人結構いますもんね。
ああ、だそれを声かけるパターンってこと？
そう。だから店員さんがいればそれに気づくけどさ、ほぼ無人に近くなってくると、それもずっと終わらないわけじゃない。
うん、ああ。それ、あ、だからあれでしょ？だからそこにその店員はいないから、やっぱセルフレジはセルフレジなんだ、多分。
そうですよね。もちろん。
なんだけど、
はい。
声をかけてくれると。
そう。だからカメラで店内の状況を見てて、声かけたり、説明をしたりする人員ってことですよね。
ああ、そこに、声だけだとちょっと気持ち悪いからってことなんだ、
ね。ああ、そうだね。なんか、監視されてる感あるもんね。
ああ、だからアバターで、例えばなんかちょっとこう、なんか、怪しい動きしてたらちょっと怖いアバターとか。万引きしようとしてないかみたいな。
ああ。
ね、そういう。
背中に絵が描いてありそうなアバターが出てくる。
そう。
うん。
あ、それはいいかもね。
そうね。だローソン来るのアキコちゃんみたいなキャラクターだと舐められるからね。
そうそうそう。だから、ちょっとこう、強盗来たバージョンとかさ。
うんうんうん。
そういう場合はちょっとこう、こわもてになるとかね。
警備員っぽい服装だったりとかね。
うんうんうん、そうそうそう。
だ要はその、お店の中で働かなきゃいけない人員はまだやっぱりいるわけですよ。
まあね。
補充したりなんだりっていうのはね。うん、だけど、その人が声かけられちゃうと止まっちゃうわけじゃないですか。
ああ、そっかそっか。
だからそういうところですよね。保管する役割っていうか。
まあ、なれれば、普通になるのかな？
なるんでしょうかね。
わかんない。そのアバターの出来次第じゃない？やっぱり。
でもほら、猫型の給仕ロボットは大活躍じゃないですか。
ああ、あれね。
もうみんな慣れてますよね。
でもなんか、やっぱり、なんだろうか。
はい。
なんかやっぱり違和感なくなってない気がするけど、まあまあね、だんだんなくなるのかな。
まあ出始めはいつも大体そうですよね。
まあ、なんだよね、変にこうキャラクターとか作っちゃうと違和感あるけど、まあ可愛い系とかあるとは思うんですけど、
うん。
いや、なんかこうアバターってさ、
うん、
人によってはムカつく可能性があるんじゃない？
ああ、なんだこのアニメキャラみたいなこと。
あ、そうそうそうそうそう、そう、うん。だから例えばなんかよくなんだっけ、コンビニでレジを叩き割る人とかいますか？
ああ、いますよね。
アバター出たらなんかアバター割られるんじゃないかとかね。要は、生身の人間を叩くのはちょっとまずいと思うから、理性が働いてさ、
ああ、なるほど、ね。
やめてる人も、なんかカチンと来た言い方されても、
うん、
アバターだったら行くんじゃないかなって気がするんで、
ね。障害より器物損壊だろっていう、
ね。そうね。
冷静だな、お前っていう感じですけど。
いや、なんかちょっとでも、たまわかんないけどね。その、なんかアニメキャラになんか悟されたりしたらムカつくみたいなのあるかもしれない。
まあ、だから常に110番をちらつかせるっていう感じの。
あとあれだよね。だから、アバターと、
うん、
その中身の人があまりに違うとムカつくよね。
ああ、そうか。
だから要はさ、コンビニとか結構おばちゃんとかいたりするじゃない？
いますね、パート
ナー。おばちゃん的な、おばちゃんのキャラでおばちゃんの、接客だからみんな納得してるけどさ。
はいはい。
すごいアニメキャラなのに中身がおばちゃんで接客されると多分ね、なんか違和感あると思う。
詐欺じゃねえかと。
なんとなくね、
うん。
逆もそうかもしれないけど、
ね。逆もありますよね、うんうんうん。でも VTuber とかそういうことですからね。
あ、そうそう、だからさ。
うん。これからはもう外見と中身が別物だっていう。割り切りになってるんですよね。
ね、うん。
寝かまじゃねえかと。うん、いうふうなことを言うのは古い人間なのかもしれないよ。
別にアバターじゃなくてさ、その人の顔を出してもいいんじゃない？だって、そもそもそこにいたはずの人なんだからさ。
そうだよね。制服着て顔出してりゃいいんだよね。
別にそっちでよくないっていう。遠隔サポート。
まあほら、顔出さないでよくすることによって、うん、より雇用できる人間の範囲が広がるかもしれないから、
ね。ああ、顔にモンモンが入っちゃってる人。
本物だっていうね。
うん、
むしろ美少女キャラクターのアバターで良かったなっていう。
そう、そういうことだよね。そういう需要はあるかもしれない。確か
に。社会復帰とかにね。
まあそういう意味ではね。
もうどこでも雇ってくれないんでっていう。
確かにそういう需要はあるか。
あるかもしれない。
ね、うんうん。
さっきカツ丼食べてきたばっかりなんだっていう人がね。
そうだね。
うん。
レジの前に立つと盗んじゃうからっていう人もね。いいかもしれない、ね。
常習的に手をつけてたんでっていう、
ね。そう。そんなあなたも大丈夫ですと。なぜなら家からだ。
盗めないからですって。
そうそうそう、うん。
賞味期限切れの弁当もないからね。
どう考えてもサービスの質は低下すると思うんだけどね。
タレコミいただきました。ペニーさん、パンヘッドさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月22日ギズモード、チェス王者が試合を放棄、
うん、
ノルウェー出身のチェスの世界王者でグランドマスターのマグヌス・カール選手が無名の19歳ハンス・ニーマン氏との対戦中に突然棄権するという事件が起きました。この2人は9月4日からミズーリ州で開催されていた世界大会の決勝でも対戦していました。その対局で無名の19歳ニーマン氏が53連勝中の世界王者カールソン氏に番狂わせの勝利。その後カールソン氏は大会を棄権しています。大勝利を収めたニーマン氏でしたが、過去に AI を使って不正を行っていたことが判明し、今回も不正をしていたのではないかという疑惑が浮上。しかもお尻にバイブレーターを仕込んで、そこに遠隔で電波を送って AI チェスの手を教えてもらっていたという疑惑が広がり始めました。これを面白がってさらにツイッターで拡散したのがイーロン・マスク。これで疑惑がさらに加熱したということです。またカールソン氏はこの大会を棄権した後ツイッターで、話せば大きな問題になると匂わせたツイートをしたことから、やはり不正があったのではないかと勘ぐる人が増えました。 今回2点目で投了したのはそんな不正の疑惑に対する抗議なのではないかと噂されています。一方ニーマン氏は不正を否定、電波が届かない箱の中でプレイしろと言われてもやるとかつて AI チェスを使って不正をした過去も認めつつ、それ以来はしていないと主張しています。大会本部も不正はなかったと声明を発表していて、ニーマン氏のバイブレーター疑惑を払拭しているということです。
まあそこはねそこだけが面白いもんね。
要するに、まあ、オンラインの大会だろうがなんだろうが、カメラとかで一挙手一投足は確認されてるわけですよね。
うん、
そこでどうやって不正をするかと、
うんうん。
なんとかして信号を受け取る方法はないかっていう風な感じで、まあ、みんな噂を立てるんでしょうね。
うん、
なんかでもその、要はその疑われてるこの人の方は、うん、勝ち方が不規則なんだそうですよ。
あ、変なんだ。
変な勝ち方をすると。
強いかどうか、要はみんなが認められない感じ。
そう、だから文句なしにもう、こいつすげえわっていう感じじゃないんですよね。
ああ、いきなり何二歩とか打っちゃうぐらいなのに、勝つときもあるみたいな。ルール知らないだろ、お前みたいな感じなのかな。
そうだよね。だから、将棋で言うと、そのアマチュアに負けるのに竜王に勝つみたいなさ。
ああ、なるほどね。
そういうことがあるんじゃない？
うん。
あと、妙に顔が赤いとか。そういうことがあったのかもしれないですよね。
まあだからなんですかね、その手を打つときに教えてもらってこっち、
うん、
いやこっちだっていうときにブブブブってなってちょっと感じた顔をしてるとかっていう風に言われてるわけです
ね。ちょっとケツを浮かしてるっていうね。
なるほど。でもこれさ、例えばだけど、
うん、
なんか靴下の中とかでもいいわけじゃん。
あ、そうですよね。
別に肛門である人は多分ないんだよね。そこはなんか、やっぱりみんなもうそこだろうみたいな期待を込めてるよね。
だその、オリンピックとかのドーピング検査みたいに、どこまで検査してるのかって話ですよ。
うん、あ、そうか。全裸になってもわからないと。
そうそうそう。
なぜなら中に入ってるからと。
完全に外から見えないからだと。
普通だったらさ、うん、なんか歯に埋め込むとか昔あったよね。あったよね、なんかね。
あったあった。うん、その、なんとかして骨伝導で聞くとか、いろいろ方法はあるんだけどもっていう話ですよね。
まあ一番手軽で、すぐできんのは、うん、ケツであると。
もう売ってるからこれ。
売ってる。確かに。
ね。
確かにね。
ね。数々のライブチャットで使われていると。
そうそうそうそう。
あなたがコインを投げ銭するとこっちで震えるんだと。
そうそうそうそう。確かに、もう実証済みだしね。
Wi-Fi 経由でっていうことになるとね。
そっか。
わかんない。だから、その、バイブレーターの部分は完全にただの噂レベルの疑惑なんですよね。
でも、かつてさ、不正した時は何だったんだろうね。
ああ、ずっとだったのかどうかってことですよね。
アナル一筋なのかしら。
なんかね、やっぱさ、昔から怪しい話はあったっぽいんですよ。
おお。
そのノートパソコン開いていきなりなんかしてるみたいな。
それはもうさ。
うん。だ要はその、オンライン対戦で、初めからノートパソコン開いてるんだけど、
うん。
途中でブラウザ開いてますみたいな。
あ、
いう話もある。
まさかの Google グラスとかね。まあ、じゃあちょっとあれなのかな。あ、ていうか、永久追放されてないんだって気もするよね。
だからまだ疑惑だからですよね。
あ、その昔もね。
そう、証明されてないと。
そっか。
やっぱ一回電波遮断室みたいなところでやるしかないんじゃないですか。
ああ、そっかそっか。
負けたら引退デスマッチですよ。うん。負けたら本当にアナルに入れるってのもいいけどね。うん。タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月23日、毎日新聞。ロシア、腕を折る方法の検索が急増。
お、
ロシアのプーチン大統領がウクライナ侵攻をめぐって部分的な動員令を出したことを受けて、予備役の招集が21日に始まりました。首都モスクワでは、動員に抗議するデモ参加者が拘束されて入隊のための事務所に強制連行されるケースもあったと報じられていて、現地ではパニックが広がっているということです。ロシアのショイグ国防相は21日、招集は30万人規模で、戦闘経験を持つ者が対象だと説明しましたが、その一方で、潜在的に動員できる国民は2500万人いるとも述べています。人口が約1億4500万人のロシアでは、6人に1人の計算になり、こうした発言が不安を広げていると見られています。動員を回避するために、インターネット上では、腕を折る方法といった言葉の検索も急増。自ら怪我をしてまで軍務を逃れることを検討する若者がいると見られています。動員回避のための出国を目指す市民も後を絶ちません。AP 通信によると、部分的動員令が発表された後、モスクワからイスタンブールやドバイに向かうエコノミークラスの片道運賃は9200ユーロ、約130万円まで高騰したということです。 まあ、醤油一気飲みみたいな話ですよね。
まあね。
うん。
まあ、そう、で、まあ、わかりやすいもんね。
なあ、まあ、なんでしょうかね。ギリ我慢できるレベルでってことですよね。
うんうんうん。うん、
でもあれらしいですよ。この動員令っていうのは、受け取ったら事務所に来なきゃいけないと。
お
で、そこでサインして初めて本当に動員されるわけですけど、
うんうんうん、
受け取らなきゃいいらしいんですよ。だからみんな国外に逃げてるんですよね。
あ、なるほど。
強制招集じゃないんですよ。
なるほど。
うん。
あの、受け取った事実が見たらダメなんだ。
そうそうそう。
ああ。
それ持ってんのに来ないのがダメなんですよ。同行法の違反みたいな話ですよね。
ああ、じゃあ、引っ越せばいいんだ、とりあえず。
俺じゃないっていう。
隣の家に。
そうだね。
俺宛てじゃないなっていう、
ね。この書類は無効ですよねっていう。
うん、だからあれだね。それぞれ一件ずつ移動すればいいんだよね。隣、隣、隣。そうすれば俺のは隣に届いてるけど、もう俺の家じゃないからとか。
あ、
これはうち宛てじゃないねってみんなが捨てればいいわけ。
そうだよね。ただそれやると最後の一人がカザフスタンにずれるっていう可能性が。
いや、だから円を描くべきだよね。ちょっとずつ、そうそう、ちょっとずつずれる、
ね。ずれる。イストリーゲームだ。
うん、
なんだろうね、その、醤油一気飲みもまあ、多分、突然死んじゃう可能性があったりとか、うん、腕を折るのもちょっと折りどころ悪いと、完全に元に戻んなかったりするわけですけど、
そうそうそう、
もうちょっといい方法はないもんですかね。
なんですかね、その、消臭のやつが、
うん、
読めないと。漢字読めないんだ、みたいな。
ああ。向
こうに漢字はないと思うけど。
識字率がないっていう問題
だね。そうそう、ちょっと読めないっすね、う
ん、と。俺は完全に役に立たないんでっていう話にするべきなん
だな。そうそうそうそう、そう、うん。なんか、それとかね。
そうか。まあ、やっぱその、軍に入るにも最低限の何らかのその知能指数なり何なりの検査があるんでしょうから。
まあね。
それを乗り越えられないと。
まあ、ずっとなんか、うんち漏らしてるとかね。そういうのだとやっぱり、士気が下がるからね、軍隊の。
私が戦車に乗ったらどうなるか分かりますよね、と。
確かに。
私はもう、肛門に活躍金がないんですっていう形でね。
それはやっぱ無理があるなってな。
尊厳対戦場ですからね。
そうだね。
どっちを取るかって話です。
まあ、歩兵ならいいか、みたいになっちゃうのって困るよね、それね。一人だけ離れて歩け、みたいな。なっちゃう。
殺す気ですかっていうね。ロシアは守ってくれないって話をするしかないね。
そうね。これね、もう。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月23日、調べ、トラック横転、おもちゃが散乱。
うん、
イギリスデイリーメールなどによると、14日、アメリカ・オクラホマ州のオクラホマ市を通る高速道路で、1台の大型トラックが横転事故を起こしました。怪我人は報告されていませんが、荷台の荷物が道路の4車線分にわたって散乱し、半日にわたって閉鎖される事態になりました。
うん、
オクラホマ州のニュース番組では、ヘリコプターからの映像を流しながら、リポーターのジム・ガードナーさんが事故の詳細を伝えました。スタジオのキャスターが、一体何が散らばっているんでしょう？見えますか？ジムさん。と質問。すると、ジムさんは言葉に詰まり黙り込んでしまいました。ジムさんは、私の口からは言えないですよ。あなたが言って、と、赤面するジムさんに代わって、カメラが散乱物をズームアップ。道路の全面を覆った無数の箱の正体は、ピンク色の断性器や潤滑ジェルでした。実は、現場の近くに、大人のおもちゃ関連の商品の大規模な物流センターがあり、トラックはそこへ運送する途中に事故を起こしていたということです。州内のおもちゃ店からは、在庫は十分にあります。ご安心を、という報告が上がったということです。
ああ。
まあ、たまたまね。そういうこともあらあなって話ですよね。
うん、まあ、やっぱり、事故の原因はスリップであってほしい。やっぱり、一つ漏れてたと。
相当滑ったってことですもんね。
これは相当効きますね、
みんな。いい商品だなって話ね。
そうそうそ
う。
う
ん。
潤滑性高いね、と。
高いね。しかも、このトラックが踏んだこのディルドを見てくれと。まだ全然動くぞと。どんなハードなプレイもいけるねって話になるかもしれないもんね。
まあ、もしくはやっぱ運転手が突っ込んでいたっていう、ね。
転んだ拍子にね。9月23日、共同通信。大統領はテレパシーで機密解除？
うん、
トランプ前アメリカ大統領は22日までに、 邸宅マール・ア・ラーゴに機密文書を持ち出していた問題について、大統領は頭の中で念じただけで機密解除できると主張しました。情報取扱いの手続きを軽視した発言に対し、テレパシーで解除可能だと言い張っていると波紋が広がり、共和党議員からも批判の声が上がっています。トランプ氏は21日の FOX ニュースの番組で、機密文書の指定解除について、米大統領であれば手続きなど必要ないと主張、機密解除したと口頭で言ったり、頭の中で考えたりするだけで可能だとの持論を展開していたということです。超能力大統領ね。そうすると超能力国家ってことになっちゃいますからね。
いや、そうなると超能力学園 Z になっちゃうからね。
なっちゃいますから。おっぱい見放題ですからね。
楽しいね、この国はってなっちゃうね。
あの謎のドリンクを飲まないといけないからね。
あ、これがグレートなアメリカなんだ。
ね、ああ、メイクアゲインしたなっていうね。
そう、アメリカンドリームっていう、ね。
これが、おっぱいが夢だったんだっていうね。それはお前ロシア女となんとかするわって話ですよね。
いやー、わかりやすいね、大統領。
わかりやすいよ。
いやー、これすごいね、でもね。
本当に言ったんだって話ですよね。仮に FOX ニュースとしてもっていうことですよ。うん。見てた人はどう思ったのかね。
いやー。
さすがトランプだっていうことになったのかね。
やっぱり超能力持ってたのね、と。
持ってたのかね。そう、だから例えばさ、念動力を持っていて、万年筆を遠隔で操作できると。
ああ、そう
か。言うんだったらわかるけど。
いや、そこまで言ってほしいよね、だからね。
ねえ、うん。それぐらいすごいって話になるんだったらまだしもさ、もう考えただけで解除できるんだと。誰にも手続きがいらないって話になっちゃうとね。
だとすると何すか、それをテレパシー受け取って、結果的にサインしている人がすごいってことになるから、ね。
ああ、副大統領がっていう話に。
ああ、そろそろ大統領、ああ、念じたな、みたいな。
以心伝心ですよね。
察しがいいね、うん、君はっていうやつだよね。
僕たちずっともだからっていう話ですもんね、それはね。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月25日、朝日新聞。引きこもりじゃなく、こもり人。
うん。
独自の呼称をつけて、引きこもり状態の人を支援している神奈川県大和市が、市民の理解を深めて、当事者やその家族が孤立しないように施策を推進する、こもり人支援条例を制定します。
うん。
条例案を開会中の市議会本会議に提案。可決後の今月27日の施行を目指します、
うん、
市は2019年10月により温かみのある呼称を用いたこもり人支援窓口を設置、相談を受けるだけではなく当事者の集いや講演会を開くなどの取り組みを進めてきました、
うん、
条例案では希望するときに必要な支援につながることができる地域社会の実現に寄与することを目的として市の責務のほか市民や関係機関の役割として施策に協力するよう努めると定めているということです。
おお、
まあ、名前はねどうでもいいんじゃないかとは思わなくもないですけども、
まあ印象は違うってことなのかな。
そう、長年言われ続けてきてちょっと印象がもう固定化しちゃってると。なので新しいその柔らかめな呼び方でこう支援を加速しましょうみたいな話ですよね。
もうちょっとジブリっぽいもんね。
そうだね。魔法使いっぽいもんね、なんか、ね、
あ、そうそうそう、なんか崖の上のとかつけたらいい。
だったらその前いらないじゃないですか。ポニョって呼んであげればいいもんね。
いやいやいや。
大和市ではこれからはポニョって呼びますっていうことですよ。
ああ。いや、それもちょっとね、わかりづらくなっちゃうからさ。
てか、なんとか人っていうのがなんかこう、送り人っぽくて、みんな違和感があったっぽいですね。
ああ。
うん。
そういうこと。
違う連想をしてしまうと。
あ、なるほどね。
うん。じゃあどう呼べばいいんだよって話ですから。
確かにさ、ちょっと、なんて、浮世離れした感があるんだよ。なんとか人ってね。
ああ、なんか仙人っぽい。
うん。なんですかね。別にもうちょっとその客観的事実を伝えればいいんでしょ？
うん。
だから、超インドア派とかそういう。
そうね。
うん。
まあ、外でアクティブに動くだけじゃないと、人は。
そう、
内側で活動してる人だっているってことですもんね。
そうそうそう。
うん。
ちのがいいんじゃないかな。
そう、インナースペースが広大な方ですっていうね。
そうだね。
うん。そう、でもそうやってさ、なんか、歪曲の表現をすればするほど下げてる感じがしてくるっていう話です
ね。まあね。そうだよね、う
ん。だからやっぱりポニョとかの方がよっぽどいいんじゃないですか。
それもバカにしてる気がするんだよ。だからで、昔でもあったよね。ヒッキーとか言ってたよね。
ああ、そうですよね。アッシーみたいな感じで。
うん、そうそう、だから。
うん。
なんかないのかな。
なんかどうだろう。成長の可能性を持って、サナギとかどうですか。
まあ言うん、そうか。
この後完全変態するんですけど。
そうだね。飛び立つ感があるね。
うん。
まあどんな色かは分かんないけどってい
う。まあでもそれはね、どんな人だって人生そうですからね。
まあまあ飛び立つんだとね。
はい。
うん。あれはどうですか？第三形態みたいな。フリーザが何形態がどうだったか忘れましたけど。
はいはいはい。
途中なんだこれはと、あの途中変な頭伸びたりしたよねみたいな。これは完全形じゃないよっていう。
なんか2週ぐらいで終わったやつだよねって話ですね、それはね。
そうそう、
うん。あと2回残してるぞと言いつつ、本当は1回だったなっていう感じですよね。うん。
その方がほら、まだ、あ、まだまだ途中なんだな。
途中途中。
うん。
タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月25日、神戸新聞。支払いで店とトラブルに。兵庫県の商業施設で支払いをめぐってトラブルになって駆けつけた警察官の太ももを蹴ったとして、県警川西署は25日、公務執行妨害の疑いで男70歳を現行犯逮捕しました。署によると男は大量の1円玉で支払おうとして店側とトラブルになったということです。署の調べに対し男は蹴ったふりはしただけで当たってはいないと容疑を否認しているということです。蹴られた巡査長に怪我はなかったということです。
まあね。
昔から言いますよね、よくこういう嫌がらせね、
うん。うん。これ、でもさ、本当に嫌がらせだったのか、はい、1円で貯めてたのかっていうのは、まああるよね。
ああ。コツコツ貯めてたからっていうことはあるよね。
うん。
うん。一応その、法律では、額面価格の20倍まで。
ああ。
までしか効果では支払えないってことになってるらしい。
なるほど。じゃあ20円まで
なんだ。だから法律知らなかったら、でもそんなこと関係ないじゃないですか。
まあ確かに確かに、お金だと。
価値は同じだろっていうふうに。
そうそうそう。
で、せっかくもう長年貯めてきたからと。
うん。
支払いを拒否されたら、やっぱりそのワクワク感と反比例して怒りが込み上がるんじゃないですか？
だって1日1円貯めてきたんだからさ。やっとここまで来た感なのに、いや、これでは払えませんって言われたら、それは怒るよね。
怒るよね。
うん。
二十歳の頃から1日1円50年やってきたんだと。
そうそうそう、それは怒るよ、
ね。この 18,250 円をと。あれ意外と安いなって話ですよね。
まあでも使い勝手はいい値段だよね。
まあね。
価格としてはね。それぐらい買うかもしれない。
うん、だほら、そうこうしているうちに両替が高くなっちゃったりとかさ。
ああ、そうだね。
ね。ATM が拒否してくるみたいな話になるわけですよね。
いや、今銀行の両替もね、ほんと断られたりする時だから。
そうそうそう。
ああ、しょうがないよね。こうなっちゃうとね。
そうなんだよ。だほら、さっきの話じゃないけど、セルフレジに、そのために現金払いをするっていう人もいますからね。
ああ、断られないから。
そうそう。結局、溜まった小銭をどうやって処分するかっていうと、そこが一番手軽らしいですよ。
そのうちアバターが怒る。そんな入れないでください、みたいな。
あ。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。10月3日、宮城県、午後3時頃。路上で小学生への物品譲渡が発生しました、
うん、
年配の男性が下校途中の児童にこれあげると声をかけて折り鶴を渡してきたということです。
物品譲渡ね。
まあ旗から見ると物品譲渡ですけど、これはまあ思いのこもった折り鶴だったかもしれないですからね。
いやー、昔折り紙ね、折ってとか喜んでくれるかなみたいなって。
ああ。
となんかもね。
孫は喜んでくれたかもしれないけどね。
いや、これも結構さ、
うん。
すごいやつかもしんないじゃん。
お。
いや、折り鶴とかじゃなくってさ、
うん。
オリジナルの最近あるじゃないですか。
ああ。トリケラトプスみたいなやつとかね。
そうそうそうそう、なんか恐竜シリーズとかさ、
うん、560
回はなんか折らないとダメだみたいな、あるじゃない。
そういうやつだったらね、通報されないかもしんないね。う
ん、確かすごいねってなって欲しいってなるよ、
なるかもしんない。折り鶴なんかを誰でも折れるじゃん、みたいな。
うん、そうなんだよ。
ダサいから通報っていうことですよね。
そう、ダサいから。あ、だからそうだよね。だからポケモンとかさ、まさにそう。折れば、案外ね、うん、あ、すごい似てるみたいな感じ。
そうだ、そうだ。ちゃんとその、自分が見たことのない折り方をしていれば、そういう受け入れられ方もあるかもしれない。
これ、イワークってこれ一枚でどうやんのみたいな。すごいみたいになる。
金魚って、土佐金魚じゃねえだろって話ですもんね。
そうです。
うん。もう時代はそっちじゃねえよってことですか。
そう。
はい。10月5日、北海道、午後3時頃。 不審者が小学生に声をかける事案が発生しました。不審者は下校中の児童に対して突然、じゃんけんをしようと声をかけ、じゃんけんポンと一方的にじゃんけんを始めて、児童はとっさにじゃんけんに応じて勝敗がついたにもかかわらず、さらに、あいこでしょと続けてきたということで、不審に感じた児童がその場から逃げたということです。
まあ、とっさに反応してしまうね、こっちもね。
そうそうそう。最初はグッって言われるとさ、
そう、ね、
なっちゃうじゃないですか。
勝負は決したのに。
決したのに。
あいこであると。
負けを認めなかったっていうことですよね。
多分負けたんだろうね。ここ
はね。じゃなかったら動機に乏しいもんね。うん、
勝つまでやるんだろう。
勝つまでやると考えた方が分かりやすいよね。
もしかその後にグリコのおまけが始まるかもしんない。結構長引くか。
長引くね、うん。おっちゃんち遠くないといいなっていうね。
そうだね。32キロ先なんだけれど。
あ、パイナップル何個分だって話ですよね。
そうそうそう。
10月6日、大阪、午後5時頃、路上で高校生への暴行が発生しました。高齢の男性が通行中の生徒に風船を膨らましてくれと声をかけて腕を引っ張ってきたということです。
ええー、それじんだいろいろあるよね。
そうね、まあ高齢の男性だということで、俺が頑張ると命の危険があるって可能性がね、
確かに
あるかもしれない。けど風船が必ず必要なんですと。
それが気になる、ね。
風船が欲しいけど吹けないっていう事情があれば、まあ、おまわりさんも協力してくれたかもしれないですね。
さすがに今の肺活量では無理だと。
無理ですよと。
うん。
うん。
なんだね、風船を膨らませて、それを使って何かする。
そうね。まあ日常生活じゃないにしろ、ちょっと突然必要になったと。
あの、あれかな、
はい。
お尻で風船割るゲームがあるんだ。敬老会で。
ああ。
練習しておきたいんじゃと。
ぜひとも勝ちたいんでっていう、ね。
そうそうです。
うん。隣の山田さんには負けたくないっていう。
そうそうそうそう。
うん。だけども練習がなかなかできない。
そうそう。
レクリエーションの本気度じゃないよね、それはね。うん。かなりプライドかかってる感じで。
そう。馬鹿にされたんじゃ、去年と。
された。年金でポンプを買ってくださいって話ですね。
確かに。
続いて声かけ。9月21日、茨城県、午後3時45分頃、年配の男性が自転車に乗って下校途中の児童に後ろから近づいてきて、課金してあげるからスイッチを持ってきて、などと声をかけてきたということです。
おぉ。
おぉ。
課金してくれんの？
多分カードを持ってるんでしょうね。
ああ、うん、そうか、そうか。コンビニとかで売ってるやつね。
そうそうそうそうそう。
あ、いいけど怪しいよね。
本当に任天堂プリペイドカードかどうか怪しい。
怪しいところ、ね。怪しいところ。
うん、それ、Google って書いてあるけどっていう。
その可能性は高いね。
何でもいけるんじゃないのっていう。
もっとやばいのはあれだよね。これ国際通話用のなんか昔あったやつだよ。
相当昔のやつね、うん。テレカじゃないんだけどっていう。
そう、なんか入れるやつだよ、ね、電話して。
国際通話カードってあったなっ
ていう。昔あったね。
もしくは DMM ね。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月24日、大阪、午後6時15分頃。男性が通行中の女性に、俺、スカート履いてるから見てほしい、などと声をかけてきたということです。男は中年のハゲ頭、灰色のポロシャツにスカートだったということです。品評してほしいのかな？
そうだろうね。
スカート履いてるだけで見てほしいってのはもうちょっと時代的にないですよね。
またちょっとなんだろうね。それだけではね。
だけではね。だってそれだったら、この間のエリザベス女王の葬儀でスコットランド人をいっぱい見たしっていう。うん、みんな履いてたじゃんっていう話ですよね。
下は、なんすか、ノーパンなんですかね。
ちゃんと本式に則ってっていうね。
気になるところですけど、
うん。チェックかどうかっていう。
そっちで行くべきだったかな、今後。
そうだね。
追悼してんのかなっていう、
ね。そうそうそうそう。バグパイプだしっていうね。9月30日、茨城県、午前7時40分頃。登校途中の児童が白い車に乗った男性2人、20代前後の女性1人に、走行中の車内から、やんのかてめえ、ニゴちゃんビームなどと大声で声をかけられたということです。
ああ、これ、あ。ニコちゃんビームってあれ？
あれ？
あられちゃんのやつ。
あられちゃんそんなビーム出しましたっ
け？いや、ニコちゃん大王みたいに言ったよね。あられちゃん。 うん、あれの攻撃なのこれ。古いよね、だいぶ。
大王確かピストルっぽいもん持ってたような気もしなくもないね。
うん。
そうだとしたら、そっからビームが出たかもしれない。
ちょっと、出典元がよくわからないけど。
わかんない。っていうか、ニコちゃん大王だったら、頭の角から出た方がいいんじゃないですか？
確かにね。うん、
もしくは、連れのメガネの方ですよね。
ああ、そうそうそう。あられちゃんが今、普通なんですか？
まあ再放送もしてないですからね。
うん。なんでニコちゃんビーム
なの？なんすかね。もしくはだから本当にこの男の特技ですよね。
あ、なるほど。出るんだ。
出ると。
うん。
誰でも受けるとニコニコしてしまうと。そういうビームが出ますっていう。
設定でね。そういう設定で、この3人でやってるんですけどもと。
あ。
それは、うちわでやってくれよ。
そうね。それコントですもんね。
ね、ネタ合わせであってほしいよね。
ああ、そうね。キングオブコントですって感じで。
そうそうそう。
うん。そして露出その他まとめて。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月1日、神奈川県、午後10時40分頃、路上で中年男性による下半身露出が発生しました。男が下半身を出しているのを帰宅途中の女性が目撃したということです。男は黒いヘルメットをかぶっていたということです。これね、近くに陸上自衛隊駐屯地がある。
おお。
まあ、その陸上自衛隊が本当に黒いヘルメットを採用してるかどうかちょっとわかんないですけどね。
通常は緑っぽいでしょ、ヘルメット。
まあ、陸自ですからね。草原に紛れるためにはやっぱ緑ですよね。アースから。
黒はちょっと目立つもん。
黒はね、夜間戦闘とかですかね。
おお、じゃあ特殊部隊なのかしら。
特殊ってちょっと話が違うねって話になるけどね。
確かに特殊なね、舞台ではあるよね。
そうだね。頭を隠して資料隠さない舞台っていうね。
そうそう。
うん。どこが鉄壁なんだって話ですよね。お前に国が守れるのかっていう話になりますけども、大丈夫ですかね。
いやー、これはヘルメットがちょっとやっぱりポイントですよね。
ポイントですよね。何を恐れているのかと。
まあ、普通攻撃を受けるとしたら下だと思うけどね。
そうで、目立つとこですよね、やっぱね。
出してるしね。
ねえ、パッと見た時に、あそこを狙えって感じになるじゃないですか。
そうそうそ
う。うん。
だからこそなの。
お。
頭だけは守ろうっていうこと
で。ああ、最終的にね。
うん。
うん。
そういうことなのか。
だから生きてれば、もう死ぬこと以外はかすり傷だと。
そうそうそうそう。
うん。
脳さえ生きてればと。
何としてでも生き残るってことですよね。
肉体は意味がないんだと。
だったら隠す必要もないっていうね。
オンラインに繋がってんのかな、この人。電脳かなんか。
すでに擬態だっていう可能性がね。
そうそうそう。可能性があるよね。
もう恥ずかしくもなんともないと。
そうそうそう。それは私じゃないからっていうね。ああ、最先端だ。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
やっぱアバターで接客をしようとしてる、
あ、ローソンね、
考えてるってことでしたけど、いや、でも正直こうコンビニって同じものを定価で売ってるわけですから、
あ、はいはい、
店どの店にしようかなってところに、
うん、
正直その看板娘みたいな、
うん、
美人がいたらそっち行くみたいな人いっぱいいると思うんですよね。
ああ、なんか江戸時代の茶屋みたいな話ですね。
おお、いや、でも正直ある気がするよ。本当に同じ距離にさ。
まあね。
で、同じもの売ってたらさ。
そうね。うん。
うん。
なんかおっさんとかが毎朝同じキオスクで新聞買うみたいな話ですよね。
あ、そうそうそう。やっぱり馴染みのとかさ。
うんうんうん。
正直そういうのはあると思うんで、だから、うん、アバターも確かにその何、
うん、
可愛い路線とか、確かにその、好みに合わせたような形になれば、
うん、
通う人いるのかもしんないね。
そうだよね。だって VTuber に、うん、スーパーチャットで課金するのもそんな感じでしょ？
そうそうそうそう。だって、うん、架空ですけど、みたいなね。
うん、そうですよ。でもそれって逆に言うとその人が、何か困りごとを相談しに行くわけですよね。
ああ。
結構迷惑な客ってことになるよね。
まあその場合、バンだよね、バン。
もううちには来ないでくださいって話になるのはね。
反応してくれなくなった、アバターが。
ああ、そうか。こいつかと。
うん。
画面上にアバターが出ないってことになりますよね、きっとね。
そうそうそう。
お前お断りっていう文章が冷たく表示されることになる
とか。そういう感じにするしかないかな。うん、もしかするとね。
そ
うね。
だ、そのレジ係じゃなくて単純に相談員みたいな役割だから、あんまり頻繁に来られても困るんですよね。
ああ、そういうことか。
そう。
どうだろうね。
はい。
難しいよね。だから、 あまりに敷居を低くするとそういうことになるし、
うんうんうん、
聞きづらい人がいてもしょうがないし、
そうだね。
やっぱそこのさじ加減がむずいね、これ。設定としてね。
そうだね。だからそのセルフレジだけども、モニターにはアバターが映ってますみたいなのもちょっと不自然ではあるよね。
確かに。
まあやっても悪くはないと思うけどさ。もしかしたらそれであのセルフレジで万引きするやつが減るかもしれないからね。
あ、見られてる感。
そうそうそう。ほら、あの、セルフレジやってる時に自分がカメラで映されてるところがモニターに映ってるじゃないですか。
うん、うん。
あれと似たような効果があるんじゃない？
だからあれだよね。
はい。
こう、その人の、なんか、小学校時代の先生の顔。バターが。すごい個人情報取られてるけど、みたいな。
あ、瞬時に AI で解析されてるなって感じのね。
そうそうそうそう、うん。
バンバン個人情報が抜かれているっていう。うん、Facebook で繋がりが全部暴かれてるって話ですよね。
そうそう。いや、でもだ、なんかそんな気しない。アバターが、例えばまさにさ、その、相手によって、
うん、
あ、例えば年齢とかに合わせに来た場合。
ああ、そうだね。
それやられると多分さ、なんか、怖いく思う人いっぱいいると思う
ね。そうね。でもほら、あの、あれですもんね。自動販売機がカメラで撮った顔の情報から販売する商品を切り替えてるみたいな話が昔あったじゃないですか。
ああ、おすすめしてるやつね。
そうそうそう。でもあれを応用すればいくらでも可能だもんね。
いや、だからいきなりさ、うん、ね、なんか、レジ周りにあるさ、
うん、
団子とか勧められたら、ああ、これ高齢者だと思われてんだ、みたいな。
ちょっと俺がシワシワだからって、
ね。そうそうそうそう。ふざけるな、みたいな。
そうですよ。気持ちはカレーパンだって話ですもんね。
そうそうそう。
うん。あとはその年齢によってはその映るアバターのモデルが変わったりするんでしょうね。
そう、変わるでしょ？
うん。
どうな、まあ、それもさ、ね、いや、ちょっとこう、合わせに行った方がもしかしたら確かにいいかもしんないからさ。同性の方がいいとかさ。
うん、そう、安心できるとかね。
買いやすいとかあるかもしんないから。
あるかもしんない。あと相手が怒りにくいとかね。
あー、そうかそうかそうか。
うん。
で、そういうのも多分やってくると思う。
やってくる。
そうすると、ちょっと怖いな、みたいな。
ちょっと怖いっていうか、まあ、あれですよね。あの、常連客だと認識されたらもうその店行きたくない症候群ってあるじゃないですか。
あ、買われてるものとかね。
そうそう。毎度ありがとうございますって言われるともう行かないみたいな人いるじゃない。
ああ。
そういう感じがしますよね。
だってさ、それ、如実にさ、前の人は女の人だったら、なんで俺の時ではおっさんになるんだって。なんで変わるのみたいな。
俺そんなクレーマー顔かっていうね。
そうそうそう。とかね。だからあるかもしんない。
あるかもしんないからね。そう、統計的にクレーマーっぽい顔ってのがいるかもしんないもんね。
なんかそれやり続けると最終的に俺の場合いつもタヌキなんだけど相手が。
なんで俺だけポンタなんだよっていうね。
人間ですらないのみたいな。
バカにしてんのかって話ですよね。
そう。
多分その人は鳥だしね。
鳥。
うん。俺唐揚げくんですかって話になるだろうね。
いや、なんかちょっとな、わかんないけど、あんまり流行んないんじゃないかなと思うけどね。
まあ、ちょっと一回見てみたい気はするね。
あ、そうそう。だから最初はちょっとさ、見てみたいけど。
うんうん。
ちょっと、だんだん嫌になってきそうな気がするな。
まあ、実験次第ということで。
実験ね。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。